FM 広報藤沢、本日は年末年始のゴミ収集日程について南部収集事務所の平田さんと菅原さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは平田さんにまずは伺っていきたいと思います。年末に向け大掃除などが始まる時期になりました。テーマを伺う前に藤沢市のゴミ収集の現状について教えてください。またゴミの量の増加であったりゴミに関するトラブルなどもあるのでしょうか。
この時期は多くの家庭で大掃除が行われます。毎年他の時期に比べて可燃ゴミ、不燃ゴミ、大型ゴミなど全体的にゴミの排出量が多くなる傾向があり、卓上コンロのガスボンベや蛍光灯なども多く排出されます。今年度に関しても例年と同様非常に多くのゴミ量が予想されるため、収集時間等も通常通りとはいきません。個別収集品目は朝8時までに決められた場所に排出していただくようご協力をお願いいたします。
わかりました。それではこの時期に気をつけたい年末年始のゴミ収集の日程についても教えてください。
環境事業センター発行の区域別収集日程カレンダー、もしくは藤沢市のホームページから環境事業センターのページで収集日程を確認してください。年末は12月30日木曜日まで収集を行い、開始は翌年の1月4日火曜日からです。年末の持ち込みについては12月30日木曜日の正午までとなっております。大型ごみ、選定紙、大型プラスチックは藤沢市工業公社が回収を行っており、電話申し込みについては12月28日火曜日の午後5時で終了し、開始は翌年の1月4日火曜日の朝8時半からです。また同公社ホームページからもお申し込みが可能です。
ありがとうございます。それではゴミの出し方についても一つずつ伺っていきたいと思います。まずは藤沢市独自の項目として特定処理品目というものがありますが、これはどういった内容なのでしょうか。特定処理品目のゴミの出し方についても教えてください。
特定処理品目の品目は蛍光灯、テープ類、電池類、ガスボンベ、スプレー缶、ライター、水銀体温計となります。蛍光灯は購入時についていたカバーがあればカバーに入れて排出してください。ただし白熱電球や LED は不燃ごみになりますので、市の指定収集袋に入れて不燃ごみの収集日に排出してください。テープ類はカセットテープやビデオテープです。テープ類のケースに関しては商品プラスチックになります。電池類は乾電池、ボタン、コイン電池、小型充電式電池です。乾電池以外はすべてのプラス極とマイナス極をセロハンテープ、ビニールテープ等で絶縁して排出してください。ガスボンベ、スプレー缶は穴の開けられないものになります。穴を開けたものは缶、鍋類へ排出してください。また、ニュース等でも話題になっていますが、可燃ごみ、不燃ごみ時に一緒に排出しますと、収集車や処理施設での爆発事故を招きますので、分別等のご協力をお願いいたします。ライターは水に浸して火花が出ないように排出してください。水銀体温計については、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計の水銀が使用されるものとなります。なお、電子体温計は不燃ごみとなりますのでご注意ください。特定処理品目ではありませんが、同じ回収日になる油のお話もさせていただきます。油を排出する際は、購入時の容器ではなく、スクリューキャップ式のペットボトルにて排出してください。購入時の容器では、容器が倒れた際にキャップが開き、排出していただいた資源物がこぼれてしまい、資源としての活用が困難になります。
詳しく教えていただきました。さて紙類のゴミも多く出るかと思います。 続いて紙類について伺っていきます。本雑紙として出せる紙というのはどういうものなのでしょうか。また出し方についても教えてください。
紙類のうち本雑誌に分類されるものとして、本雑誌、カタログ、コピー用紙、カレンダー、ノート、封筒、はがき、ポスティングチラシ、ダイレクトメール、厚紙、お菓子の箱などのボール紙、シュレッダーした紙などがあります。出し方については、本雑誌カタログについては紐で十字に縛ります。雑誌は紙袋等に入れて紐で十字に縛ります。紙袋等がない場合は本雑誌の間に挟み込み、縛っていただければ回収いたします。またシュレッダーした紙については、紙袋等がない場合は透明・半透明のビニール袋で排出してください。シュレッダー紙は雨の日の排出は避けていただくようご協力をお願いいたします。
わかりました、ありがとうございます。それではここからは菅原さんに伺っていきたいと思います。資源集積所に出せるのか、それとも大型ゴミとして施設などに持ち込まなくてはいけないのかなど、出し方で間違いやすいものもあるかと思います。いくつか例を挙げてご紹介いただけますか。
その他資源集積所に排出できるものが、段ボール、古布類、飲料用紙パック、新聞の4品目になります。また長後、高倉、湘南台の一部、収集日程カレンダーが1ブロックの方は、段ボール、古布類、飲料用紙パックの3品目になります。古布類と間違えて、布団、絨毯、座布団、ダウンジャケットを排出することが見受けられますが、布団、絨毯は大型ゴミになります。藤沢市工業協社へ予約をして回収していただくことになります。ダウンジャケット、座布団は不燃ごみとなります。また2人掛け以上の座布団は3枚を1点とし、大型ごみとしての回収となります。キルティング加工された綿等が入っているベッドパッドに関しては大型ごみ扱いとなりますので、先ほど述べたように藤沢市工業協社へ予約が必要です。
わかりました。さてこのゴミの出し方について、どこで確認をしたらいいのかなども教えてください。
藤沢市が発行しているゴミの収集日程カレンダー品目別分類表に、収集日、品目などが記載されています。また藤沢市のホームページやスマートフォンのアプリ、藤沢市ごみ分別アプリをご利用ください。
さて他に年末年始のごみを出す際に私たちが気をつけるべきことがあれば教えてください。
今一度収集日程カレンダーを確認していただき、ごみ等は朝8時までに決められた場所へ排出してください。またその他資源に関しては基本収集日の朝7時から9時となっております。ルールを守り排出してください。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
ポイ捨てゴミを拾うイベントが2022年1月15日に開催予定の藤沢市七福神巡りクリーンウォーキングを行います。藤沢市を住みやすい街にするために、市民の皆様と行政が協力して、まずはゴミ問題から取り組んでいければと思っております。今後も藤沢市の環境行政にご理解ご協力をお願いします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は年末年始のゴミ収集日程について、南部収集事務所の平田さんと菅原さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。